好，弟兄姐妹们平安。
兄弟姐妹们，早上好。
今天的阳光真好。
天気は素晴らしいです。
陰雨幾天、看到陽光、心情真好。
で、昨日までは曇りの日が多かったわけですので、このように大きな太陽を見ると非常に気持ちが良くなります。
大家有没有发现光好的时候你心情都好？
皆様気づいておられますでしょうか？光があると自分の気持ちも明るくなっていきます。
其实我们这个地球。
で私たちのこの地球は
地球自己不会发光的。
実は地球は自ら光を発することはできません。
没有太阳的光，地球会黑暗一片。
で太陽の光がなければ、実はこの地球は暗闇なのです。
没有生命都是死亡。
そしてまた命がなければ、すべてのものはそれは死んだものと同じなのです。
一点盼望都不会有。
何の望みもそこにはありません。
我们今天学习约翰福音。
今日は皆さんと一緒にヨハネの福音書について学びます。
约翰福音一开始就教导我们，主耶稣基督就是那光，那真光。
ヨハネの福音書は初めからすぐにこのように私たちに教えています。主イエスキリストこそが光であって、また真の光であるということでした。
是带来真理、生命、拯救的真光。
その光というのは真理、命、そしてまた救いをもたらす光であると教えています。
而这个世界是黑暗的。
そしてこの世というのはそれは暗闇であると教えています。
神爱世人，光照在这个世界是要拯救这个世界。
神がこの世を愛されました。そして光がこの世を愛されたの、照らしたのはこれはこの世を救うためでした。
但是世界对光是什么态度呢？
けれどもこの世はその光に対してどのような態度を持ったのでしょうか？
约翰福音一章五节说：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”
ヨハネの福音書の一章の五節によれば、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
黑暗不喜欢光，
闇は光を好まないのです。
黑暗不接受光，
また闇は光を受け入れないのです。
黑暗抵挡光，
闇は光に対して敵対するのです。
黑暗要吞灭光，
そしてまた闇は光を飲み込もうとするのです。
其实今天的经文就是讲的这个事情。
まさしく本日の聖書箇所もこのことについて説いているのです。
主耶稣来到这个世界，来到犹太地，来到耶路撒冷。
イエス様がこの世に来られ、そしてまたユダの地に来られ、そしてこのエルサレムに来られました。
来到一个病了38年的人面前。
そしてその38年もの間に、その病気にかかっている人の目の前に来られました。
他带来了医治，他带来了拯救。
イエス様は癒し、そしてまた救いをもたらしたのです。
但是世界对他是什么态度？
けれどもこの世っていうのはイエス様に対してどのような態度を持ったのでしょうか？
今天的经文教导我们。
今日の聖書箇所はこのように私たちに教えます。
约翰福音在这里是第一次表明犹太人起了杀害主耶稣基督的念头。
今日の聖書箇所っていうのはヨハネの福音書の中において初めてユダヤ人がイエス様に対して殺意を抱き始めた箇所を示しています。
原因是什么？
それはどのような原因であったでしょうか？
因为主耶稣基督医好了一个38年的病人。
それは主イエス様が38年も病気にかかっている人を癒されたからです。
他带来了医治，他带来了拯救。
イエス様は癒しとそしてまた救いをもたらしたからです。
但他医治的对象，他拯救的对象，却想要杀害他。
けれどもイエス様が癒そうとする人、そしてまたその救いをもたらそうとする人たちはイエス様を殺そうとしました。
今天的经文让我们知道世界是多么的黑暗。
今日の聖書箇所からも分かる通りに、この世っていうのはどれだけ暗闇、どれだけ闇であるのかが私たちに示しています。
大家不要有误解。
皆さんどうか誤解しないでください。
以为那个时代很黑暗，我们现在很好啊。
それは暗闇でいっぱいであったよっていうのはあの時代であって私たちはそんなことはないよというふうに思わないでください。
世界一直是黑暗的。
要は常に暗闇でいっぱいなのです。
世界可以黑暗到这样的一种程度。
そして本当にこの世っていうのはこのように卑しいほど、そしてこのように暗闇なのです。
大卫说：“无故恨我的人比我头发都多。”
で、ダビデはこのように言いました。私を何の意味もなく恨んでいる人は、私の髪の毛の数よりも多いんだと。
主耶稣基督来到这个世界受的是同样的待遇。
イエス様がこの世に来られたのも同じような状況でした。
甚至是恩将仇报。
そしてそれは本当に恩をあだで返されるような状況でした。
我们今天在这个世界。
今私たちはこの世の中に生きています。
我们做基督耶稣的使者。
私たちはイエスキリストの使者と呼ばれています。
我们传扬他光明拯救的信息。
私たちはイエス様の光のそのメッセージを人々にもたらそうとしています。
很有可能，或者说必然，也会受到逼迫。
ですからおそらくもしくは必然的に私たちは迫害される時もあるでしょう。
大家不要惊奇。
けれどもどうか皆さん驚かないでください。
也要有信心。
けれどもまた信仰を持ってください。
因为黑暗不接受光，但是黑暗也胜不过光。
けれどもなぜならばこの世は光を受け入れないけれども、世は光に打ち勝つことはできないのです。
我们就看一下今天的经文。
早速今日の聖書箇所に入っていきましょう。
今天的经文教导我们说，这事以后到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。
5節の5章の1節ではこう書いてあります。その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたとあります。
犹太人有三个朝圣日是要在耶路撒冷过的。
でユダヤ人たちには3つのその祭りがあって、それはエルサレムに出向いて行かなければならないその祭りでした。
逾越节、五旬节和祝棚节。
で杉越の祭り、そしてまた、その刈り用と呼ばれる祭りです。
一般相信这是可能是公元三十一年的那个祝棚节。
で一般的にはこの箇所というのはおそらく西暦三十一年の時の刈用の祭りであったというふうに思われています。
弟兄姐妹知道祝棚节是什么时期吗？
皆さんご存知でしょうか？刈用の祭りと呼ばれるのはそれはどのような時期の祭りだったでしょうか？
十月份。
それは十月です。
现在是二零二一年十月份。
で今は2021年の10月です。
这是三十一年的十月份。
でこの出来事というのは西暦31年の時の10月です。
差不多是一千九百九十年之前。
おそらく1999年前なのでしょうか。
这两千年世界没有变。
この2000年間というのはこの世の中は全く変わっていないのです。
主耶稣基督到了耶路撒冷，到了圣殿附近。圣经告诉我们说，在羊门那儿有一个池子，必是大，旁边有五个廊子。
聖書によれば、イエス様はこのエルサレムに登られ、そしてまた羊の門の近くに、そのベテスダと呼ばれる池があるということが描写されています。
这个池子呢，在圣殿的北边。
で、実はこのベテスダの池というのは、その宮のその北側に今あります。
弟兄姐妹应该知道，圣殿是有很多献祭的。
で皆さんもご存知のようにその宮っていうのは至る所においてその祭壇が設けられているのです。
牛啊、羊啊、
そして生贄などがその捧げられています。
这个池子有可能是给那些祭物清洁用的。
ですからこの池っていうのはおそらくその生贄となるその羊やらまた鳩やらをこう清めたりするものとして用いられていたでしょう。
但是第三节告诉我们，那池子旁边有很多的瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。
けれども三節によればこう書いてあります。その中に大勢の病人、盲人、足のないた者、痩せ衰えた者たちが伏せていたと。
病人为什么不去医院呢？
病人なのになぜ病、その病院に行かないのでしょうか？
简单的回答，那个时候没有医院。
ね、簡単にその答えようとすれば、それは当時 の、 その社会では病院というものがなかったからでしょう。
这是一群绝望的人。
ですからここにいる人たちというのは絶望した人たちであったのです。
他们为什么不在家里待着，跑这个池子旁边呢？
それなのに彼らはどうしてあえて家の中でこう休まずに、このあえてこの池のそばにやってきたのでしょうか？
有一些细心的弟兄姐妹会注意到，今天的经文没有第四节。
で、その聖書を細かく読むと気づかれると思いますが、実は本日の聖書箇所には四節が抜けています。
我们可不可以把经文打出来？今天的经文没有第四节，因为第四节被证明不是圣经的正典。
四節というのはそれはあえてこれは聖典の中に含まれてはいけないというものとして省かれていたのです。
但是那被删掉的第四节其实告诉我们这些人在那里的原因。
けれども実はこの4節にはこの人たちがなぜその池にやってきたのかということについて説明しているのです。
因为传说有天使会按时来这个池子里搅动。
言い伝えによれば、主の使いがその時々この池に降りてきて水を動かすのであるというのです。
那水一动了之后，
で水が動かされた後に，
第一个跳进去的，
最初にその池にその飛び込んだ人が，
那个人会得医治。
その人の病気がその癒されるんだというのです。
刚刚开过奥运会，
でこれちょうどそのオリンピ東京オリンピックが終わったばかりですが。
我那个时候最喜欢看游泳比赛。
で当時私はオリンピックの中でも最も好きな種目はそれは水泳です。
全世界最健壮的一批男女。
そして全世界でその最もその体格のいいと言われるその男女たちが。
站在池子，蹲在池子边上。
それで彼らはそのプールサイドにそこで待ち構えます。
Take your mark。
そしてまたそこでよいどんというふうに言います。
ボン。
でそこでそのピストルがその放たれて。
大家往那个池子里一跳。
で全てのその選手がそのプールの中に飛び込むわけです。
这个毕士大池那个时候有点这种感觉啊。
ですからもしかしてベテスタもそのような状況であったかもしれません。
谁先跳进去，谁的病就得医治。
とにかく最初に飛び込んだ人がその人の病気が治るんだと。
圣经把第四节删掉了。
けれども聖書の聖典は4節を省いたのです。
为什么呀？
なぜでしょうか？
这是个迷信。
なぜならばそれは迷信であったからです。
谁能医治你？
誰があなたを癒すことができるのでしょうか？神様だけなのです。
犹太人那个时候有很多的天使崇拜。
けれども実は当時のユダヤ人たちの社会の中においては天使に対する崇拝する人が多かったのです。
而且这里不单单是天使崇拜啊。
そしてまたこの中においては天使崇拝だけではなく。
这不是在这里比赛呢吗？
もうここで何かをこう競争しているような状況です。
谁反应最快，训练最有素？
で反応が最も素早い人が
0.6 秒、
もう本当に 0.6 秒でしょうか。
谁先进去，谁先得医治。
とにかく真っ先に入った人が先に癒されるっていうのです。
这比的是天使，这比的是自己的力量。
ここでは天使の力を試したり、あるいはまた自分の力を試したりしているわけです。
这是迷信。
これはあくまでも迷信にしか過ぎません。
犹太人是耶和华神的选民。
ユダヤ人は当時は真の神様のその選民であったのです。
但是那个时候的犹太人一堆的迷信。
けれどもその時のユダヤ人たちはこれほどにこの迷信であったのです。
大家注意到一个事实没有？
また皆さんはここで一つの事実に気づいたのでしょうか？
你读旧约的时候很少看到有赶鬼的事情。
私たちが旧約聖書を読むと旧約時代においては悪霊払いというものがなかなか出現しないのです。
读新约呢？
けれども新約ではどうでしょう？
一翻开了。马上主耶稣基督一出来就要到处赶鬼。
福音書の中においてはイエス様が伝道にその出てきた時にはもうすぐに至るところでその悪霊払いをしていました。
弟兄姐妹，大家注意到一个事实没有？
皆さんはここで一つの事実に気づいたでしょうか？
不迷信的人，鬼很少找他麻烦。
迷信のない人、迷信ではない人っていうのはなかなか悪霊にそのこう取りつかれないっていうことです。
生命健康的基督徒很少有鬼的问题。
ですからその命に健康なその霊的命が健康な人であればなかなかその悪霊はやってこないのです。
甚至纯粹无神论的人、不迷信的人、好像也没什么鬼的问题。
でさらにはこう無神論者であったり、そしてまた迷信でない人だってそのようなことに悩まされたりはしません。
鬼天天欺负的都是那些迷信的人。
悪魔、悪霊というのは日々その迷信な人を惑わしたりしているのです。
那个时候的犹太人社会就是这样一个迷信的社会。
当时のユダヤ人社会というのもこのような迷信の社会でした。
神赐给他们圣殿。
神様からは彼らにその聖なる宮が与えられていました。
神赐给他们约柜。
そしてまた聖なる箱を彼らに与えました。
神赐给他们律法。
また彼らに律法を与えました。
神赐给他们祭司。
神様はまた彼らに祭司を与えました。
他们可以通过这些手段去蒙神的怜爱。
彼らは神様から与えられたものでもって神様に近づくことができたはずなのに。
但是慢慢的。
それなのに。
他们不是去爱神。
徐々に彼らは神様を愛するどころか。
而是把盼望放在这些手段上。
自分たちの望み、自分たちの希望というものを、それらの迷信というものに自分で置くようになってしまったのです。
把盼望放在圣殿上面，放在约柜上面，放到这些祭司体系上面。
自分たちの望みを宮に、そしてまたその聖なる箱に、そしてまたそれらの人間が作ったものに彼らは置くようになってしまったのです。
这也是拜偶像。
実はこれも偶像礼拝の一つなのです。
弟兄姐妹，千万不可以用任何眼睛可以看见的东西代替神。
皆さんどうか覚えてください。いかなるもの、ご自分の目で見えるものを、それをあなたは拝んではいけないということを忘れないでください。
神赐给他们铜蛇，仰望铜蛇的就可以得救。
もちろん神様は彼らに銅の蛇を与えた、そしてその銅の蛇をその見上げれば救われたのですが。
后来铜蛇也成了以色列人的偶像。
けれども後にその銅の蛇もまたイスラエル人たちの偶像となってしまったのです。
那些自以为信真神的人。
まことの神を信じていると自分で思っている人たちは。
包括今天的基督徒。
また今日のキリスト者である私たちも含まれて。
我们信仰当中都很可能有迷信、有偶像崇拜的地方。
実は私たちの信仰の中においても。その迷信に悩まされているところも多いのではないでしょうか。
天主教有很多的问题。
例えばカトリックには多くの問題があります。
我们有一位真神。
彼らは言います。私たちには誠の神がいると。
不拜这位真神。
そしてまたこの神を拝まないで。
去拜比如说基督肉身的母亲。
彼らはそのイエス・キリストの生みの親であるそのマリアを拝んだりします。
去拜十二使徒。
そしてまた十二人の使徒を拝んだりします。
去拜历史上的圣人。
そしてまた歴史上においてその聖人と呼ばれる人たちを彼らを拝んだりします。
圣物。
そしてまた聖遺物と呼ばれるものを彼らはその拝んだりします。
主耶稣基督在十字架上拯救我们。
主耶稣基督は十字架において私たちを救ってくださいました。
但你要拜主耶稣基督，不可以拜那个木头的架子。
私たちにとって拝むべきものはそれはイエス・キリストであって、決してその十字架っていうものを拝んではいけないということです。
很多天主教的教会里有一块木头。
そしてそのカトリックの教会の中にはそのこう木があります。
说是当年十字架上面。
彼らに言わせると、実はそれは当時のその十字架のその破片であるというわけです。
弟兄姐妹，这是迷信。
兄弟姉妹の皆さん、それはあくまでも迷信なのです。
各地天主教会那个木头加在一起。
各地のそのカトリック教会の中にあるその木のかけらを合わせると。
弟兄姐妹，都够造一艘船了。
それはもう本当に船を作るほどの大きさになってしまいます。
他们还拜，比如说历史上圣人的那个遗体。
また彼らはその聖人のその、その歴史のその聖人の人たちのその遺体を拝んだりもします。
骨頭什么的。
例えば骨であったり。
施洗约翰的脑袋有两颗。
そしてバテスマヨハネの、その、その脳というのは、その頭は二つあると。
至少有一颗是假的吧。
まあ、おそらくその二つのうちは一つは偽物に違いないのです。
很多弟兄姐妹说我们不是天主教。
ですから私たちはカトリックではないのです。
但是这种迷信的成分也可能在我们的信仰当中。
それなのに私たちの信仰生活の中においてはそのような間違いを犯す時もあるのではないでしょうか。
你是不是相信某个牧师的祷告更有效？
例えば皆さんは誰それ牧師ね、どなたかのその牧師の祈りの方が効き目があるんだっていうふうに思ったりしていませんか？
找他祷告就更有可能蒙垂听。
その先生のところに行って祈っていただければおそらく聞かれるんだろうと思ったりしていませんか。
弟兄姐妹，你在拜偶像。
そうするとあなたは偶像礼拝をしていることとなります。
你是不是相信在某个地方祷告会更有功效？
あるいはあなたはもしかしてどこかの場所に行ってそこで祈ればそれは祈りが聞かれるんだと思ったりしていませんか。
比如耶路撒冷的西墙。
例えばエルサレムのその壁に行けば。
你在拜偶像。
そうするとあなたも偶像礼拝をしてしまいます。
跟这里的犹太人一样。
当時のユダヤ人と同じ間違いになります。
忘记了真正的拯救是那位神。
誠のその神っていうののその救いは神であるのです。
而不是石头的建筑。
それをあなたは忘れてしまったのです。
甚至他的某个仆人。
あるいはそのあなたはその時のその宮と呼ばれるその石を拝んだり、あるいはそのしもべを拝んだりしてしまいます。
弟兄姐妹不可以为自己制造任何偶像。
兄弟姉妹皆さん、自分のために偶像を作ってはいけないのです。
不可以把自己的盼望放在比如说某个大牧师身上。
また自分の望み、自分の希望というのを名の通っているその牧師に置いてはいけないのです。
某个圣地那里。
あるいはどこかの聖地と呼ばれるところに。
否则我们都是在拜偶像。
そうでなければ私たちは偶像礼拝をしてしまいます。
这就是当时以色列人的问题。
これこそが当時のユダヤ人たちが直面していた問題でした。
弟兄姐妹可能有的时候觉得这好像也无伤大雅。
もしかして皆さんの中でこれは大したことではないんじゃないかと思うかもしれません。
但是我们看，
けれども，
当你把这任何所有这些不是神的东西当作你的偶像之后，
もし私たちは神というものを他のもので私たちは代替しているならば，
你的心会变得多硬。
あなたの心はどれだけ固くなになっていくのでしょう。
你的心会死掉。
そして最後にはあなたの心が死んでしまいます。
这就是今天这些犹太人给我们的例子。
これが今日のユダヤ人たちから私たちが学ぶことなのです。
第五節说，在那里有个病人病了三十八年。
五節によればそこに三十八年もの間病気にかかっている人がいたとあります。
我们这里很多弟兄姐妹还没到三十八岁吧？
もしかして私たちの中にはまだ三十八歳にもなってない兄弟姉妹もいらっしゃるのではないでしょうか？
那个时候的人平均寿命三四十岁。
当時のその平均寿命というのは三十歳か四十歳ぐらいでした。
这个人病了三十八年。
なんとこの人は三十八年もの間病気にかかっていたのです。
什么病我们不知道。
どのような病気であるかは詳しいことは分かりません。
他自己没办法动。
とにかくいずれにしても彼は自分で動くことはできなかったのです。
可能是瘫在哪里了。
おそらく本当に全身麻痺でそこで伏せていたのでしょう。
在那样的一个社会。
そのような社会の中において。
这个人是绝望的。
この人は本当に絶望すること、他なかったのです。
没有任何盼望。
何の望みもなかったのです。
他抓稻草找到了这么一个池子。
そして彼は何とかしてそこに、そのたどり着いたのでしょうか。
以为这个池子可以救他，以为天使可以救他。
そのベテスダと呼ばれる池が自分を救うんだ、あるいはこの天使たちが自分を救ってくれるんだというふうに思っていたのでしょう。
以为他自己比别人爬得快。
そしてまた彼はもしかして他の人よりも自分の方が早く、そしてまたスピーディーにその場所にたどり着いたと思っていたかもしれません。
有一天跳水的速度可能胜过菲尔普斯。
もしかしてまた彼は本当にある日その他の有名なその選手よりも自分は早くその水の中に飛び込めると思っていたのでしょう。
他迷信很多。
彼には本当に多くの迷信があったのです。
但他从来没想过神会救他。
けれど、おそらく彼は神様が自分を救ってくださるんだというふうに一度たりとも思わなかったでしょう。
耶稣基督站在他的面前。
イエス様がなんと彼の目の前に立っておられたのです。
问他你想要痊愈吗？
そして彼に聞いたのです。良くなりたいか？
不用说这么重的病，你发烧三十八度。
このようにその三十八年ものその重い病気どころか三十八度の熱を出しただけでも。
有人问你，你想不想要退烧啊？
で本当にこう熱を下げたいかっていうふうにもしあなたが聞かれたら。
第一反应是什么？
皆さんはどのような反応を示しますか？
当然想。
もちろんと言うでしょう。
那这个人说什么？
そしてこの人は何と言ったのでしょうか？
因为我昨天没有买到那个特效药。
で昨日その熱冷ましの薬買えなかったから。
他根本不相信面前的人有可以帮助他。
そのような反応を示したかのように、実は彼は全く自分の目の前にいる人の力を信じていなかったからです。
他不相信这个世界有拯救。
そしてまた彼にはこの世にはその救いがあるということを彼は信じていなかったからです。
他可能天天就在池子旁边俯卧撑。
もしかして彼は毎日毎日その池の周りにいたかもしれません。
下一次我会比别人爬得快。
そしてずっと彼はこう考えていたでしょう。とにかく次は自分がいち早く飛び込むんだと。
他已经不相信有神了。
もしかして彼はもう神様がいるということを彼はもう信じていないのです。
不相信有拯救了。
また救いがあるということを彼は信じていなかったのです。
跟你我信主前一模一样的。
私たちがイエス様を信じる前の姿と同じなのではないでしょうか。
你想不想升职？有人问你的话。
もしあなたは昇進したいかっていうふうに聞かれたら。
哎呦，我不够努力啊，我没有门路啊，我学历不够啊。
もう本当に努力が足りないし、コネもないし、学歴もないとあなたは言うでしょう。 象。
跟你我的心态有什么区别？
あなたと私のその心との状況と同じなのではないでしょうか？
没有人把我放在池子里。
この人が言うのです。誰も私を池の中に入れてくれる人がいないと。
我在董事会没有关系啊。
私は本当にその社長のその取締役会の中には私は何の関係も持っていないんだ。
没有人提拔我。
誰も私をその引っ張ってくれないんだ。
他说的都是抱怨。
ですからこの人の口から出てきているのは全部愚痴だったのです。
他不相信有拯救的。
ですから彼は全くその救いがあることを信じていなかったからです。弟兄姐
妹要记住，这是一个不信的人。
兄弟姉妹皆さん愚痴が出るっていうのはそれは信仰を持っていない人なのです。
他没有求耶稣基督。
彼はイエス様に救いを求めませんでした。
但是耶稣对他说。
けれどもイエス様は彼に言われたのです。
起来拿你的褥子走吧。
起きて床を取り上げて歩きなさい。
那人立刻痊愈就拿起褥子来走了。
するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したとあります。
这是耶稣基督的医治。
これはイエス・キリストによる癒しだったのです。
立刻的完全的。
すぐにそしてまた完全に治ったのです。
我们这里说褥子其实可能是个床垫子。
ここでは床という言葉があるわけですから、もしかして畳ほどのそのような大きな板であったかもしれません。
很重的东西。
重いものです。
原来瘫在顶上的一个人，
そこにそのずっと横たわっていなければならなかった人が、
现在不但能站起来了，还可以拿着褥子，一个人拿着褥子走。
立ち上がって歩けるどころか、それはまた床を取り上げて歩くことができたのです。
回家试试你家的床垫子。
皆さんお家に帰られたら試してみてください。
他得到了完全的医治。
彼は完全に治されたのです。
他的腿脚可能比之前更有力量。
もしかして彼のその足っていうのはそれまでの足よりも力があるようになったのです。
弟兄姐妹，我们见过这样的神迹吗？
イエス様、このようなそのイエス様の奇跡を私たちは目の当たりにしたことがありますか？
我们见过这么好的医生吗？
このようなその素晴らしいお医者様に私たちは出会ったことがあるのでしょうか？
约翰福音里只记载了主耶稣基督七个神迹。
ヨハネの福音書の中においてはイエス様が起こされた奇跡は7つしか残されていません。
这是其中的一个神迹。
それは7つのうちの1つの印だったのです。
这是一个大神迹。
そしてまた大きな奇跡であったのです。
在黑暗里的人见到了光。
暗闇の中にいる人たちがその光に照らされたのです。
瘸腿的可以行走。
足ないの人が歩けるようになったのです。
瞎眼的可以看见。
目の見えない人が見えるようになりました。
弟兄姐妹，我们中间发生这种事，我们要怎么？
兄弟姉妹の中でこのようなことが起きたならば、私たちは一体どうしたらいいのでしょうか？
欢呼雀跃。
私たちはそこで喜び踊るでしょう。
神啊，你带来了拯救。
そして神はあなたは救いを私たちにもたらしてくださったと私たちは祈るでしょう。
没想到我临死之前还可以看到这样大的神迹。
まさか自分が死ぬ前にもこのような大いなるその奇跡を目の当たりにすることができるとは。
信神的人会这样。
神を信じている人はそのような反応を示します。
不信的人呢？
信じない人はどうだったでしょうか？
我们看看犹太人的反应。
ユダヤ人たちの反応について見てみましょう。
那天是安息日。
その日は安息日であった。
所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”
そこでユダヤ人たちはその癒された人に言ったのです。今日は安息日だ。床を取り上げてあげてはいけないと。
莫名其妙啊！
もう全く不思議でならないのです。
这么大的神迹发生在他们中间。
このようなこれほど大きな奇跡が自分たちの目の前で起きていたのにもかかわらず。
弟兄姐妹，那个时候是所谓的乡村社会。
皆さんご存知のように、当時の社会というのは本当にその村であったような状況でした。
这个人在这里不知道躺了多少年了。
この人がその場所で何年そこで横たわっていたかは分かりません。
总去圣殿的人应该都认识他。
おそらく神殿に行っている人たちは毎回毎回彼を目にすることができたでしょう。
至少看着眼熟。
おそらくそのよく見かけてもいたでしょう。
现在这瘫痪38年，一个绝望的、没有任何盼望的废人。
38年もの間に病気にかかっていた絶望と言ってもいいような人が、
不但站起来行走、
立ち上がって歩くどころか、
还扛着褥子走。
また自分の床をそのこう抱えて歩くことができたわけです。
犹太人的第一反应是什么？
けれどもユダヤ人たちの最初の真っ先のその反応は何だったでしょうか？
不是欢呼，不是雀跃。
彼らはそのこう喜びの声を上げることもなく踊ったりもしません。
你在安息日怎么可以拿褥子？
彼らの口から出たのは安息日なのになぜ床を取り上げているんだと。
像我们当中，比如有人得医治了。
例えば私たちの中で癒された人がいたとしましょう。
一下子可以把咱们的钢琴都举起来。
その人は本当に両手でそのピアノを持ち上げることができたとしましょう。
我们的第一反应是什么？
私たちにとっての反応は何だったでしょうか？
不可以乱动教会的东西啊！
教会のものを適当こうむやみに触っちゃいけませんよと。
瘫痪三十八年的人。
この人は38年間病気にかかっていました。
得医治后。
癒されました。
犹太人居然是这种反应。
けれどもユダヤ人たちの反応はこのようなものでした。
弟兄姐妹。
兄弟姊妹皆さん。
我们可能只是说说，你不可以乱动东西啊。
もしかして私たちはむやみに物触っちゃダメよって言うかもしれません。
在犹太人的环境中。
けれどもユダヤ人たちの環境の中においては。
你在安息日做不许可的事情。
安息日においてやってはいけないことをやってしまったならば、
什么结果？
それはどのような結果をもたらすのでしょうか？
不是只是念叨你几句而已。
それは単に注意されるだけではないのです。
弟兄姐妹要注意。
皆さん注意してください。
在那个时候，
当时の社会では、
这个受医治的人，
癒された人は、
他可能有生命的危险。
もしかして命が脅かされるかもしれません。
你在安息日做工。
安息日の日に働くとは
落在敬虔的犹太人手中
そしてまた敬虔なユダヤ人の目の前で
你有可能被当场用石头打死
そこでもしかしてあなたは石打ちされて死んでしまうかもしれません
所以说这个人在这里他不是说就别人好像批评他一两句像今天教会这样
ですから彼がその時直面していたのはその一言二言注意されただけではなかったのです。
这个人立刻要有生命的危险，要面临极大的迫害。
ですから彼はおそらくその命の危険を感じたわけです。
这就是黑暗社会的特征。
これが暗闇の社会の特徴なのではないで
しょうか。神带来的拯救。
神が与えてくださったその救いを。
当落到他们的手中的时候，
彼らの手の中に陥った時に，
当这些已经被偶像、被这些规条迷瞎了自己眼睛的人手中的时候，
偶像に悩まされ、偶像そしてまた規則でもってずっと悩まされていた人たちは，
耶稣基督的爱却可能带来极大的仇恨。
イエス様が彼らの目の前に現れたっていうことは、おそらく彼らの恨みを買うことになってしまう。
这就是人心死了之后会有什么样的？
これが私たちの人間の心が死んだ後の状況なのではないでしょうか。
各位熟读圣经的弟兄姐妹，
聖書をよく読まれる皆さんであるならば、
圣经什么时候教导我们安息日不可以拿褥子？
聖書のどこにその安息日の日に床を上げてはいけないとどこに書いてありますか？
有没有？
書いてありますか？
没有。
書いてないのです。
圣经说安息日不可做六日的工。
安息日の日には6日間のその仕事をしてはいけないと言っているだけです。
旧约有教导在安息日我们不可以生火。
そしてまた旧約時代では安息日の日には火を起こしてはいけないと教えています。
由此引申的是安息日不可以食材。
そしてですからそこからそのこう、こう伸びてそのそこから発展してその安息日の日には芝を刈ってはいけないと。
安息日不可以做工，引申出来安息日不可以挑担子。
ですから安息日の日には仕事をしてはいけないというところから床を上げてはいけないとまで発展してしまったのです。
出入城门家门。
そしてそれをこう、担いでそしてその、その城門をこう出入りしてはいけないというのです。
因为你挑担子的目的是什么？
なぜならばあなたがその床を取り上げそのこう担いだりするその目的は何だったのでしょうか？
练习腰腹力量吗？
もしかしてそこであなたはただその筋肉を鍛えるだけだったのでしょうか？
做生意。
それは商売をする人がいたからです。
但是圣经从来没有禁止过安息日抬褥子。
けれども床を取り上げてはいけないということを聖書は一度たりとも言っていないのです。
当以色列人逐渐的忘记了真神。
イスラエル民族が徐々に誠の神を忘れてしまうことによって、
当圣殿、当祭坛、当约柜、当那些律法的规条成了他们的拯救之后，
そしてまた宮が祭壇が、そしてまた聖なる箱が徐々に彼らにとってのその救いの希望となってしまったときに、
他们的心越来越硬。
彼らの心は徐々にどんどん固くなになってしまったのです。
在神的律法上就开始这加一笔那加一笔。
そしてそのような彼らは神様の律法の上においてそして一点一角書き加えることになります。
这已经不是神的律法而是人的遗传了。
もはや神のその律法ではなく彼らの言い伝えとなってしまったのです。
当这么样一个神迹发生的时候，
これほどに大きな奇跡が彼らの目の前に起きたのにもかかわらず，
他们不是为了神的拯救和医治而欢呼。
彼らは神様が与えたその癒しのためにまた救いのために彼らは喜びの声を上げていませんでした。
而只是看到自己的遗传、自己的传统被冒犯。
彼らは自分たちの言い伝え、自分たちの生活の中の伝統が犯されたっていうふうに彼らはそれしか見えてなかったのです。
神的爱没有得到爱的回应。
神様の愛はなんと愛でもって返されていなかったのです。
反带来了仇恨。
なんとそこではあだとしてそこで生じたわけです。
其实这个人当犹太人抓住他的时候，他是有生命危险。
この立ち上がった人は実はユダヤ人から聞かれた時には彼にとっては身の危険があったでしょう。
为了逃避他自己的危险。
彼は自分をその危険から逃れるために。
他立刻把医治他的人出卖。
彼はすぐさま自分を癒してくれた人を裏切ってしまったのです。
他却回答说：“那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。”
そして彼は言うわけです。癒された人はそれが、あなたのその床を取り上げて歩きなさいと言った人のことを裏切ったのです。
这个人不认识耶稣基督。
この人はイエス・キリストを知らなかったのです。
他在这里甚至都没提那个人那个男人。
しかもその人はその時にあの人だあの人だというふうに指も指したりはしていませんでした。
那使我痊愈的。
その人は言うわけです。私を癒してくれた人が。
使我痊愈的还有可能是个药丸呢。
私を治してくれた私を癒してくれたっていうのはそれはもしかしてその、こう薬であったりするかもしれません。
主耶稣基督在这里不是他的先生，不是他的拉比。
ですからこの時のイエス様っていうのは彼にとってはまだ先生ではないしラビでもなかったのです。
甚至连个人都不是。
もしかして人间でであるようにも映っていなかったかもしれません。
是个什么？
何であったのでしょうか。
那使我得医治的。
私を治してくれたもの
が。那使我得温暖的是什么？
私を温かくしてくれるのは何だと。
西服。
それは背広です。
那使我得医治的可能是个药丸。
ですから私を治してくれたのはおそらくもしかしてその丸薬であるかもしれません。
为他带来拯救的弥赛亚。
私その人私を治してくれたそのメシアに対して。
在这个时候不是他的神。
まだ彼にとっては神ではなかったのです。
不是他的救主。
また彼の救い主でもなかったのです。
甚至都不是个人。
人間でさえも彼には映っていなかったでしょう。
是使我痊愈的。
彼の口から出てきたのはそれは自分を治してくれた人が、ものが。
弟兄姐妹不要着急笑话这个人。
けれども皆さんこの人を笑わないでください。
你我有的时候会不会一样？
私たちも同じであったりすることがないでしょうか？
耶稣基督对于你。
イエス様があなたにとって。
三位一体的真神对于你，
三位一体の誠の神はあなたにとって，
有的时候，
時として，
不是你要敬拜的那位神，
あなたにとってそれはあなたが崇拝すべき神でなくなってしまう時もあるのではないでしょうか？
只是一个让我考上大学的，
それは単に私が大学受験が成功するようにと拝む対象だったり。
让我找到工作的，
いい仕事が見つけられるようにと拝む対象であったり、
让我找到女朋友的，
また彼女ができるために私たちに祈る対象であったり、
让我病得医治，
また私の病気が癒されるための対象であったり，
弟兄姐妹，他能帮助我们。
けれども兄弟姉妹皆さん、その方は私たちを 助けてくださいます。
但是这种帮助要带来我们对他的降服和敬拜。
けれども助けられたと思うならば、私たちはどれだけそのお方の前でひれ伏しているのでしょうか。
让他成为我的神。
そしてまたそのお方が私の神となるのです。
让我成为他的百姓。
私がその神の民となるのです。
而不是让他成为给我医治的。
決してそのお方が私に癒しをしてくださるものとなるのではないのです。
连个人都不是，成了一个手段。
それは単なる自分を良くしていくための手段にしてしまうのです。
在真神信仰当中，一样有很多这样的迷信、这样的偶像。
誠の神を信じている私たちの中でも、このような迷信に悩まされている人も多いのではないでしょうか。
我觉得十三节说的很清楚，把他的情况。
十三節ではこのようにしっかりとこのように書いてあります。
那医好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。
しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。
这句话其实给这个人定性了。 定性了。
で、実はこの言葉はその人のその人となりを表していたのです。
他不知道是谁。
その人はそれが誰であるかを知らなかった。
这个人不认识耶稣基督。
すなわちこの人はイエス・キリストを知らなかったのです。
弟兄姐妹。
兄弟姐妹皆さん。
我们得永生，我们蒙拯救是因为什么？
私たちが永遠の命を得、またその救いに預かるのはそれは何によったのでしょうか？
认识你独一的真神。
それは唯一まことの神を知ったということ。
认识你所差遣的耶稣基督。
唯一まことの神がその使わされたそのイエス・キリストを私たちが知ったということ。
这就是永生。
それこそが永遠の命をもたらしてくださるのです。
这个人在神的圣殿旁边迷信。
この人は神の宮と呼ばれる周りでずっと迷信な状態でした。
这个人得了耶稣的医治，却不认识耶稣基督。
この人はイエス・キリストによって癒されたのにもかかわらずイエス・キリストを知らなかったのです。
因为耶稣已经躲开。
なぜならばイエスはそこを立ち去られたからです。
什么叫耶稣躲开？
神様がイエスを立ち去られてたのです。
耶稣远离了他。
イエス様は彼から遠く立ち去ったわけです。
弟兄姐妹。
兄弟姐妹皆さん。
这个世界。
この世は。
有多少的人？
どれだけの人が
他们蒙了神的恩典都不知道。
神様の恵みに預かっていながらも何のその感覚もないのです。
他们得了神的医治都不感恩。
神様に癒されたにもかかわらず何の感謝も捧げようとしないのです。
他可能还会埋怨。
もしかしてまたそこで恨み事を言ったりするかもしれません。
我躺了三十八年，你怎么不早来几天呢？
38年だよ。なんで早く来てくださらないのか。
这样的人有没有？
そのような人は周りにいませんか？
主耶稣基督在地上医治了太多的人。
イエス様はこの地上において多くの人を癒されました。
喂饱过更多的人。
そしてまた多くの人のそのお腹を満たし、その満たしたりもしました。
但是其中。
けれどもその中では。
90%以上没有跟随他。
90% 以上の人たちはイエス様に従っては来なかったのです。
90% 以上の人抛弃他。
90% 以上の人はイエス様を見捨てたのです。
甚至要杀害他。
そしてまたさらにはイエス様を殺そうとしました。
人恨人不需要理由的。
人が人を恨むのは何の理由も必要はないのです。
黑暗天生就恨恶光。
なぜならば暗闇というのは最初から光を恨んでいるからです。
甚至蒙了光的恩典之后，给他带来的还是憎恨。
光がもたらす恵みの中にいながらもその光を恨んだり、そしてまた憎んだりします。
这个人好可惜啊。
この人は本当に残念な人でした。
我们也看到神的爱是何等的敞阔高深。
ここでも神様の愛はどれだけ広いものでまた深いものであるのか私たちは見ることができました。
耶稣基督甚至又给了他一次机会。
なんとイエス様はもう一度彼にチャンスを与えたのです。
后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经去。”痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。
後にイエス様はなんとまた宮の中で彼を見つけてこのように言われたのです。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから。
弟兄姐妹，在耶稣基督的世界里有偶然吗？
イエス様のその世界の中においては偶然というものがあると思いますか？
主耶稣基督偶然碰到这个家伙吗？
イエス様はたまたまこの人に出会ったと思いますか？
这是主又一次找到了他。
実はこれはもう一度イエス様が彼を見つけられたのです。
主又给了他一次机会。
イエス様がそこでまたもう一度彼にチャンスを与えようとしたのです。
这个人可能从前也不是什么好人。
もしかしてこの人はそれまでの人生の中においては決していい人ではなかったかもしれません。
他三十八年的病是罪的代价。
もしかして彼のその三十八年間のその病というのは罪によってそのもたらされたその代価であったかもしれません。
所以主警告他，你不要再犯。你已经得痊愈了。
ですからイエス様はここで彼に警告しているわけです。あなたは良くなった。
恐怕你遭遇的更加厉害。
もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからと。
又给了他一次机会。
もう一度このように彼にチャンスを与えたのです。
他的反应是什么？
けれども彼はどのような反応を示したのでしょう？
那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。
なんとその人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はこのイエスだというふうに告げたのです。
弟兄姐妹，这里不是做见证。
兄弟姊妹，皆さんここでは決して証ししているわけではないのです。
我们得医治去告诉别人，多半是做见证。
私たちはもし癒されて、そしてまた人々に言うときにはそれは証しをしていることに。
这个人这么做的原因是什么？
この人がこのようにしたその原因理由は何だったと思いますか？
所以犹太人逼迫耶稣，因他在安息日做了这事。
このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからであると。
这不是见证，这是出卖。
これは証ではなく裏切り行為であったのです。
主耶稣基督医治了他。
イエス様が彼を癒された。
让他绝望中看见了盼望，
絶望の中からその望みを見せることができました。
让他的软弱变为强壮，
また彼の弱さを強さへと変えられました。
他受过圣灵的光照，
そしてまたこの人は聖霊なる神のその光によって照らされたはずなのに，
尝过主恩的滋味，
そしてまたその主の恵みのその潤いを彼は味わったはずなのに，
他选择的路却是。
けれども彼はどのような道を選んだのでしょう。
背叛了耶稣基督。
イエス様をイエスキリストを裏切るということでした。
为了保护他自己。
それはあくまでも自分自身を守るためであったからです。
约翰福音一开始就说：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”
ヨハネの福音書は初めからこのように言っています。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝つことはないと。
整个约翰福音都在讲这件事情。
ヨハネの福音書は実はこの出来事、このことについて語っているのです。
我们看光一次一次的照进这个世界。
光はこの世に何度も何度も何度もこの世の中を照らそうとしています。
主耶稣基督在加利利、在犹太地、在撒玛利亚、在耶路撒冷到处行神迹奇事。
イエス様はガリラヤの地、またそのユダの地、そしてまたエルサレムにおいて至るところにおいて奇跡を起こしていました。
喂饱那些饥饿的人。
そしてまたお腹をのその空いている人たちのお腹を満たしていました。
医治那些病重的人。
また重い病に悩まされている人を癒されました。
让瞎眼的可以看见，让瘸腿的可以行走。
目の見えない人が見えるようにし、そしてまた足の不自由な人が歩けるようにされたのです。
但是这些人一次一次的背叛他。
けれども癒された人は毎回毎回イエス様を裏切ろうとしたのです。
这是第五章一次恩将仇报的故事。
これはまさしくこの五章に書かれている恩をあだで返すっていうその出来事だったのです。
第六章会让我们知道主喂饱了五千人。
そしてまた六章に入っていくとイエス様がその五千人のお腹を満たしたという出来事が出てきます。
第六章都不用结束，他们就抛弃了耶稣。
そしてまたその六章のその終わりにもならないうちには、その満たされた人たちがなんとイエス様を見捨てたという出来事が出てきます。
第七章让我们知道主肉身的兄弟都不信他。
そしてまた七章に入っていくと、イエス様の肉の兄弟でさえもイエス様を裏切ったということが出てきます。
整个的约翰福音就记载了主耶稣基督被一次一次的出卖。
ヨハネの福音書というのはこのようにしてイエス様が 何度も何度も裏切られているというその姿を描いています。
我们说主耶稣基督为我们受难。
私たちはよくこのように言います。イエス・キリストは私のためにその苦難を受けられたと。
受難は往往让我们只想到十字架。
そしてその受難というものを私たちは十字架しか考えたりしません。
他人生の30多年每一天都在为我们受难。
けれども実はイエス様のこの地上での30何年間のこの人生は毎日至るところで私たちのために苦難を受けていたのです。
被这个世界一次次的抛弃。
なぜならばこの世は毎回毎回イエス様を裏切ったり見捨てたりします。
無故恨我的比我的头发都多。
理由なく私を恨んでいる人は私の髪の毛の本数よりも多いのです。
还有一次一次的恩将仇报。
何度も何度も同じようにイエス様のそのイエス様に対して恩をあだで返されるわけです。
最后到了十字架。
最終的には十字架において、
犹太人要杀害耶稣。
ユダヤ人たちが自分たちの手でイエス様を殺そうとします。
大祭司要杀害耶稣。
大祭司がイエス様を殺します。
希律王要杀害耶稣。
ヘロデ王がまたイエス様を殺そうとします。
ポンティオピラトも杀害耶稣。
ポンティオピラトもまたイエス様を殺そうとします。
这些人彼此是仇人。
これらの人たちはお互いにはそれはその敵でした。
但是却聚集在一起要杀害神的使者。
けれどもなんと神の使いであるそのイエス様を殺すために同じ場所に集まったのです。
他们的救主。
彼らの救い主であったはずの方を。
主耶稣基督被钉十字架。
主イエスキリストが十字架につけられました。
有宗教的领袖，有行政的领袖，有军事的领袖。
そこには宗教的なリーダーと呼ばれる人たち、また軍事的なリーダーと呼ばれる人たちもいました。
有犹太人。
またユダヤ人もいました。
也有我们这些外邦人。
また私たちのような異邦人もいました。
这是整个的世界。
なんとそこは全世界を表すような状況でした。
这是全部的黑暗。
そしてまた全てのその全部の暗闇を表していたのです。
要把那位带来光明的，要把那真光钉死在十字架上。
光をもたらそうとしているそのお方を十字架につけようとしていたのです。
弟兄姐妹，其实我们读福音书的时候经常会觉得主耶稣的生活充满了失败。
実は私たちは福音書を読むとイエス様のその毎日の生活というのは人生というのは多くの失敗があったというふうに私たちは気づいたりします。
最后失败在十字架上。
そして最終的には十字架において失敗がそこで現れるということです。
都死了还说什么。
そこでも死んでしまったんだから、もうそれ以上何も語ることはないんじゃないかと。
但是
けれども、
光照在黑暗里，黑暗却不接受光。
光は闇を照らしますけれども、闇は光を受け入れません。
这句话可以有另外一个翻译的。
実はこの言葉はこのように訳すこともできます。
是双关语。
それはその関係語になりますが、
光照在黑暗里，黑暗却不能胜过光。
それは光はその闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったということです。
主耶稣基督被钉在十字架上。
主耶稣基督は十字架においてそのつけられました。
所有人都以为他失败了。
多くの人たちの目からすればそれは失敗だっていうふうに思うでしょう。
犹太人嘲笑他，罗马人嘲笑他。
ユダヤ人もまたローマ人もイエス様を嘲笑っていました。
他的门徒都跑了。
また弟子たちは恐れて、そしてまた逃げました。
但是主耶稣基督就是在他的十字架上。
けれども、なんとイエス様はその十字架の上において、
用他的死胜过了死亡和阴间的权势。
ご自分の死でもって死と、そしてまた黄泉のその力に打ち勝ったのです。
他用他的死而得胜。
イエス様はご自身の死でもってこの世に打ち勝ったのです。
因为他复活了。
なぜならばイエス様はよみがえられたからです。
当他在十字架上要咽气的时候，
イエス様が十字架において最後の一息を取るときに、
他说成了。
彼は言うわけです。終わったと。
他也可以说我成功了。
なった。そしてそれなったっていう言葉ですから、こう成功した、完成した、完了したっていう意味です。
因为借着他的死。
なぜならばイエス様の死を通して、
帐幕 从上到下分作两半。
神殿にあったその垂れ幕が上から下まで真っ二つに分けた、その引き裂かれたのです。
让神和人之间的仇恨消除。
それはどういう意味をしているかというと、神と人間の間の恨みが離れたということなのです。
因着他的死。
イエス様のその死によって。
耶稣基督说：“这个圣殿没有一块石头会在另一块石头之上。”
そしてイエス様がこのようにおっしゃったわけです。この宮の中においては、そのもう一つこう石の上にそう置かれる石はもうないと。
那个石头造的殿会被拆除。
なぜならば、その石でもってその、こう築かれた宮はその壊されるからです。
大家知道圣殿的墙是干什么用的吗？
皆さんはご存知でしょうか。その神殿と呼ばれるその、建物の壁はどのような意味があるのでしょうか？
是隔绝人与人的。
それは人と人を隔てるためのものでした。
外邦人到此为止。
それは異邦人はもうここまでですよと。
女人到此为止。
女性はここまでですよ。
平民到此为止。
平民はここまでですよ。
利未人到此为止。
レビ人はここまでですよと。
直到帐幕。
そしてまたそれは垂れ幕までです。
所以保罗让我们知道，因主耶稣基督在十字架上破碎的身体。
ですからパウロはこのように私たちに教えるわけです。主イエスキリストの十字架において裂かれた身体によって、
让人与人之间的冤仇被消灭。
人間同士、人と人とのその間のその恨みもまた和解するんだと。
也包括犹太人抓在手中那些律法的规条。
そしてまたユダヤ人の手で握っていたその規則でさえも全部なくなるんだと。
这个不可拿，那个不可尝，那个不可吃。
これまでのユダヤ人たちというのはこれは食べてはいけない、それは掴んではいけない、あれは触ってはいけないというような規則だらけでした。
这就是耶稣基督。
これこそがイエス・キリストなのです。
人眼中的失败实际上是他的胜利。
私たち人間の目から見れば失敗であるというふうに思うけれども、実はイエス様にとっての勝利でした。
黑暗好像一次一次的把光吞灭。
あたかもこの暗闇は何度も何度も繰り返しその光を追い隠しているかのように思います。
但我们知道黑暗永远胜不过光。
けれども皆さんも分かるように暗闇は永遠に光に打ち勝つことはできないのです。
弟兄姐妹，
兄弟姊妹皆さん，
今天我们作为耶稣基督的门徒，
今私たちはイエス様の弟子と呼ばれるようになっています。
主跟我们说，主向我们预言。
イエス様はこのように私たちに予言してくださいます。
我们在这个世界有苦难。
私たちはこの世には苦難があります。
有逼迫。
また私たちには迫害があります。
因为这个世界今天为止还是恨主耶稣基督的。
なぜならばこの世の中は今日でさえもまだイエス・キリストを恨んでそしてまた憎んでいるからです。
很多弟兄姐妹说，
多くの兄弟姉妹はこのように言うでしょう。
我知道很多国家有逼迫的。
で多くのその、こう迫害が生じている国というのは私は知っているけど。
但我在日本、我在欧洲、我在美国哪有逼迫？
でも日本にいたり、そしてまた、そのヨーロッパやまたアメリカにいたってそのような迫害にさらされることないじゃないかと。
弟兄姐妹要记住，温柔的刀最狠。
けれども皆さん覚えてください。優しさの刃ほどその怖いものはないのです。
罗马帝国，
罗马帝国，
用刀、用十字架、用猛兽，
刀、そしてまた十字架を持って、そして多くのその重いその刑を下したりします。
逼迫教会三百年，
教会を三百年以上迫害しました。
皇帝自己信主了。
けれども後には皇帝が自ら主を信じたのです。
从所谓启蒙运动开始，
啓蒙运动から，
我们崇尚进步。
そしてまた彼らはどんどんどんどんこう進歩して、
我们崇尚科学。
私たちはまたその科学がこう発展して、
我们崇尚自由。
そしてだからまたこう自由を求めるようになって、
包括信仰自由。
ですからその中の信仰の自由もあるんだと。
到现在不过三百年。
それであっても単にその三百年しか過ぎないのです。
当初百分百信主的欧洲。
当時 100% その主を信じていた人たちは。
教会已经凋零了。
そのようなヨーロッパはもうすでにどんどんどんどん落ちぶれてきている
のです。能坐几千人的教堂。
何千人ものその人が入れるような教会も。
敬拜的人可能没有我们现在这么多。
もしかしてここにいらっしゃる皆さんよりも人数が少ないかもしれません。
这种温柔的刀最可怕。
実はこのような優しさと呼ばれる刀ほど怖いものはないのです。
当你的信仰。
あなたの信仰が
给你带来的不是刀枪的逼迫
あなたに対してその刀やあるいは剣でなかったりします
而是别人奇怪的眼神
それはもしかして周りの人からのそのちょっとした不思議なその目であなたを見ていたりします
而是你自己心中整个社会的偏见
あるいはあなたの心の中で抱いているその社会からの偏見であったり
这个老死板
この人は本当にもう本当にお堅い人間だなと。
不需要那种刀枪的逼迫。
そのあなたはそのような言葉かけられた時には剣なんていらないのです。
这种温柔的逼迫是最可怕的。
本当にそのような優しさが含まれているような迫害こそが恐ろしいものではないでしょうか。
在欧洲，在美国。
ヨーロッパでも、そしてまたアメリカでも。
趋势很明显，基督教似乎要被消灭。
明らかにキリスト教はもう本当にだんだんこうなくされていくのです。
サタン魔鬼好像吼叫的狮子。
サタン悪魔は本当に吠えたける獅子と同じように。
四处寻找可吞吃的人。
至る所で飲み込めるようなその獲物を探しています。
弟兄姐妹要记住，我们今天的世界跟主耶稣基督的世界那个时候的世界一样。
皆さん絶対忘れないでください。今の私たちのこの世の中もイエス様の時代と全く同じなのです。
都是黑暗。
暗闇なのです。
要有这个警醒的心。
このように私たちは警戒心を持たなければならないのです。
要时刻警醒。
常に私は慎んでいます。
谨守警醒。
そしてまた私は警戒心を持ちます。
这个黑暗时刻要吞灭我们。
なぜならばこの暗闇はいつでも私を飲み込むからです。
但是也不要忘记。
けれどもこれも忘れないでください。
主耶稣基督得胜。
主耶稣基督は勝利を得られました。
他用他的血得胜。
イエス様はご自身の血でもって勝利を得られたのです。
他在十字架上去拯救那些杀害他的凶手。
十字架においてイエス様は自分を殺した人たちを救ったのです。
这也是今天你我在这个世界的使命。
これも実は今私たちが生かされている使命なのです。
我们必然会为福音的缘故而受逼迫。
私たちは必ず福音のゆえに私たちは恨まれたり、そしてまた迫害を受けます。
但是要相信，要记住。
けれどもどうか信じてください。また覚えてください。
耶稣基督用他的爱胜过了逼迫。
イエス様はご自身の愛でもって迫害に打ち勝ったのです。
也胜过了。人的恩将仇报和仇恨。
そしてまた人間から出たその恩を仇で返すというようなことをイエス様は打ち消してくださったのです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りします。
亲爱的阿爸天父。
愛するアバ父なる神様。
感谢你，你时刻提醒我们。
常に私たちにこのように注意を促してくださって感謝いたします。
让我们知道外面无论看着多光明，其实一样是黑暗的世界。
私たちの外にはどれだけ光り輝いていたとしても、実はそれは闇であるということを私たちは知りました。
这个世界时刻在逼迫你的教会。
この世はいつでもあなたの教会をその、迫害したりしています。
无论看着残暴的，还是看着温柔的，
それは、凶暴なものであったり、もしくは優しさのように思えるものであったり、
都在寻找可吞吃的人。
それでも本当に飲み込まれるようなものを獲物を獅子たちは口を大きく開いています。
主耶稣基督。
主耶稣基督。
感谢你，你在十字架用你身体的破碎胜过了这个世界。
イエス様、あなたが十字架においてあなたの裂かれた体、そして流された血潮でもってこれらのものをあなたが打ち勝たれたことを感謝いたします。
让我们知道，虽然我们活在黑暗当中，
それによって私たちは暗闇の中に生きてはいるけれども、
黑暗虽然不接受光，
暗闇はあくまでも光を受け入れないけれども。
但是黑暗绝胜不过光。
けれどもこの暗闇は決して光に打ち勝つことはできないということを私たちは知っています。
因为你已经得胜。
なぜならばあなたはすでに勝利を得たからです。
赐我们勇气能力。
主よどうか私たちに力と勇気を与えください。
去成为你的光。
どうか私たちがあなたの光とならせてください。
把你的盼望带入黑暗的世界。
あなたのその光であるというその望みをこの暗闇の世の中にもたらすことができますように。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。